皆さんこんにちは。ジャッキー先生の何でも教育相談室の時間です。この番組は在米40年以上、そしてアメリカでの日本語教育、英語教育のベテランであり、現在はニューヨークの大学で日本語を教えられているほか、公立校の日本語翻訳者、通訳者としてもご活躍中のジャッキー先生に、アメリカの学校のこと、また家庭での教育の悩み事など、教育に関することなら何でも聞いちゃおうという番組です。今月のテーマは、日本とアメリカ、学校生活の違い、幼稚園・小学校編です。皆さん、日本の学校とアメリカの学校、どんな風に違うんだろうって思ったことありませんか？日本の小学校では担任の先生が一人いて、すべての教科を担当します。授業中は先生が黒板に書いたことを静かにノートに取って、質問があるときは手を挙げて、でもやっぱりみんなの前では恥ずかしくて手を挙げずにそのままにしてしまったりします。授業でやってることが簡単に感じても、また難しく感じても、クラス全員同じスピードで学んでいきます。ではアメリカの学校ではどうなんでしょう？日本と同じなんでしょうか？またどのように違うのでしょうか？今月は4週にわたってジャッキー先生にお話を伺っていきます。第2週目のテーマは小学校での担任制です。アメリカの小学校に担任の先生はいるのでしょうか？では今週も早速ジャッキー先生のお話を聞いてみましょう。ジャッキー先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今週はですね、先週が幼稚園、アメリカの幼稚園、はい、キンダーガーデン、
はい、
で今週はその続きということで、
はい、
キンダーガーデンから、まあ、いよいよグレード1、
はい、
小学校に上がります。はい、でまあ、州や地域によってこの学年の区切りがちょっと違うと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、グレード1から、まあ、12まであるんですけれども、1から、まあ、1,2,3,4 で小学校、まあ、1,2,3,4,5 までが小学校、まあ、いろいろあると思うんですけれども、
は
い、
6もあるんですよ。
実は6もありますね、
はい、すごく少ないですけどね。
そうですよね、はい、そうすると中学校がなんかわずか2年間みたいな。
そうですね、中学校と高校が3年3年になってます。
3年3年、あ、そういうところは、
はい、そういうところもすごく少ないんですけど、あるんです。
でもハイスクールが3年だったり4年だったりということですね、
はい、まあ、一番多いのが 5,3,4 ぐらいですかね。
5,3,4
ですね、一番多いのがね。
このあたりがちょっと日本の学年の区切りとね、
はい、
ちょっと紛らわしいところではあるんですが、まあ、こちらでは今週は小学校、
はい、
まあ、よりまあ4か5か6年か分かりませんが、まあ、その小学校での担任制ということで、今週はテーマを先生にお話ししていただきたいと思います。
はい、
はい、でまずですね、日本ですと小学校もう担任の先生がいます。で1人の担任の先生が、まあ、全ての教科を担当するという、まあ、学級担任制っていうんですかね、
はい
はい、ただアメリカの小学校ではこの担任、まあ、ホームルームティーチャーっていうんですかね、この担任の役割というものはどんなことを、まあ、アメリカの小学校の、まあ、担任の先生は、まあ、まず担任制があるのかということですか、
はい、
と、あとは、まあ、担任の先生がどういうことをやるのか、はい、ということについて先生にお伺いしたいんですけれども、
は
い、
担任の先生そのものは はい、ありますし、
はい、
もちろん主要な科目全部教えるんですけれども、はい、高校ぐらいになるとだんだん担任の先生は出席を取るだけの先生みたいになっていく過程があるんですね。その過程が順番にこう来るので、
はい、1
年生2年生3年生ぐらいですとほぼ全科目を教えてくださる場合が多いですし、
はい、
まあ、特別な音楽とか体育とかが他の専門の方が来ることもありますけども、はい、それが日本と比べてこう順に少しずつ起こっていくっていう感じが私の印象であります。
はい、
日本ですと割ときっちり中学校からは科目制、
ね、
小学校は担任制、
はい、
まあ、時々専門で交代 してもいいですけども、私が覚えているのはクラス1組の先生と2組の先生が得意科目交換するみたいな、そういう程度の 違う先生が来るっていう経験はありますけども、はい、まあ、基本的にアメリカでは先生にも得意不得意があるという前提が多少ありますので、はい、低学年の場合はほぼ全員科目、はいはい、それが徐々に、芸術科目を中心にして変わっていって、はい、終わりの頃になると割と先生同士で、ああそういえば理科の先生、うち違う先生来たよなんていうことを聞いたりします。
あ、はい、割とこう今日、まあ、だんだん学年が上がっていくと教科によってこう先生がこう変わったりして、
ね、はい、
まあ、学年が、まあ、低いうちは低学年中学年のうちは担任の先生が、
はい
はい、全教科をだいたい教えるという感じなんですね、
はい
はい、でちょっと気になるのが親との関係なんですけれども、はい、まあ、日本ですとこの担任の先生に全てこう、まあ、親の方が質問があったりうちの子供が、はい、まあ、こうなんでどうしましょうって全部担任の先生にお話しして、
はい、
まあ、お答えが返ってくるという、まあ、でも日本の場合は担任先生の先生が1人がもう40人ぐらいですか。
そうですね、
ちょっとね大変だと思うんですけども、はい、まあ、いろんな部活動とかもやられてね、
はい、
まあ、アメリカの小学校ですと、まあ、担任の先生がとあとは一クラスが大体
20人、あ、学校にもよりますけどね、20人前後、30人超えたのは聞いたことがないですね。
はい、はい、親と その担任の先生っていうのは、まあ、こう仲良くこうできるもんですか。
はい、まず面談が結構しょっちゅうあるんですね、
はい、
で個人面談3社じゃないですね、お子さんいらっしゃらないんで、はい、予約制でもう子どもを早退させてまでそういう面談の日を作って順番に予約制で1人15分だったり、まあ、20分だったりその学校によってシステム違いますけども、はい、ありますが科目が分かれている場合は科目の先生に直接会うっていうこともありますけども、小学校の場合はほとんどその同じ面談のところにいろんなその担当の先生、特に ESL、はい、ELL の先生が関わるとその先生と一緒に面談を、先生の方が2人来てお母さんお父さんの方が1人だったりすることもありますが、はい、そういう面談が割とよくあります。授業参観がないですよね。
ないですね、
はい、皆さんね、はい、びっくりしてあれと思われるんですが、
です、ね、
授業参観ご存知ないんですが、いつでもできるんです。予約制でできるんです。皆さんご存知ないんです
ね、
はい、うちの子を見たいんですって言うと、うんうん、先生とお話ししてできるんですが、はい、そこまでするって一人だけお母さん後ろにいる、お父さん後ろにいるっていうのが、
ね、ね、
子供が嫌がるんで、あんまりしないですけども、はい、論理的にはいつでもできます、予約制で。ですから正式ないわゆる後ろにずらーっとお父さんお母さんが並ぶ授業参観日はありません。
なんか日本の小学校はそのイメージが
、はい、
授業参観ね、はい、アメリカの小学校はなかったです、
はい、
そういえば、
はい、その代わりというのかどうかわからないですが、やはり親御さんに会う機会を増やすために、ええ、年に2回か3回、はい、面談がありますね。
はい、はい、でその時にですね、まあ、ちょっと英語の話になってしまうんですが、はい、親御さんの方が親の方が英語が喋れなくって、はい、私もちょっと相談を受けたりすることがあるんですけれども、
はい、
今度先生との面談がありますと、でご主人さんの方がもう今日は夜遅くて一緒に同席できないので、
はい、
私一人でちょっと英語もわからないのにどうしましょうっていうご質問を受けることがあるんですけど、
そうですね、はい、
その時には先生も通訳とかをなさってたことがあるんですけど、
そうですね、公立高校は依頼があれば学校の経費で通訳がつくという、
はい、
そういう法律がありますので、通訳をつけてでも私は面談に臨みたいという、うん、まあ、もちろんそんな前日に行っても無理ですけども、うん、ある程度早めに声をかけておけば学校はちゃんとリストを持っていて手配することになってます。それの経費は全て学校が払います。
そうですね、はい、もしくはESL とか EFL の先生が同席するっていうことも、
同席しますが日本語が分かるわけではないので、はい、
そうでした、
はい、
バイリンガルの先生とかも
いらっしゃる場合ありますけど、
ありますね、
その方はね、その方で面談があるんで、
あり
がとうございます。私は中では科目を持ってませんけれども、学校の中にたまたまバイリンガルの日本語ペラペラのアメリカ人の方っていらっしゃる方いるんですが、そういう方は他の仕事があるんでそれはしないと思います、別に雇うと思います。
確かに忙しそうでしたもん
ね、はい、 はい、それから中を知らない人の方がちゃんと訳せるので、
はい
はい、そういうこともあると思いますが、通訳というのはいつでもつけられますが、はい、皆さんがよくなさる失敗というか私が見て気になるところは、面談で準備をしないで行かれるんですね。はい、で面談で準備をしないプラス英語がわからないから、はいはい、はいね、はいと聞いて受け身で終わって、はい、時間になりました、終わりです。で後で家に帰って成績表とかを読むと、うん、あ、これ書いてある、これどういう意味だろう。でもちろんその質問を後で先生に投げかけても質問答えてくださるんですが、
はい、
アメリカ的な常識で言うとなぜそこで聞かなかったのっていうことになるんですね。そのための面談ですの で、
です、ね、
でたとえ日本語でもいいので聞きたいことをリストしておく、
はい、
それが日本人の方は少ないです。
はい、あ、それはでも大事なことですよね。
はい、
だいたいアメリカの小学校の場合の面談というのは、はい、成績表がこう出されてから、
はい、
面談という流れになるので、
そうなんです。
成績表に書いてあることを、
はい、
まあ、家でこうじっくりこう読んで、はい、質問を考えてから臨んだ方がいいということですね。
はい、ですから受け身でいくと先生がその成績表を読み上げて終わるだけなんですね。
確かにすごく時間が短かった気がしました。
はいはい、それは読み上げただけ で、でそれは決してお子さんにとってもお母さん方にとってもいいことじゃなくて、
はい、
あ、ここの親は教育熱心じゃないんだって終わるんです。
そういうふうに取られちゃうんですね。
はい、
質問をあらかじめ用意してこう聞いておかないと、はい、
そうなんです。ですから私はどうしても話がしたいんです、こういうようなこと通訳をつけていただけませんかっていうことはわがままではなくて、私のうちはこれだけ教育に対して真剣に考えていますという表れになります。
それはいいこと聞きました、ね、はい、はい、もうあらかじめこうし、ね、どうしても日本人的な感覚化すると、はい、あんまりこうしつこくこう、
はい、
通訳つけてくれとか、
はい、
質問しちゃうと、
はい、
なんか先生の時間奪っちゃって悪いかしらなんてね思っちゃったりしますけれども、はい、あらかじめ
調べておいて、
はい、もう逆にそれが教育熱心、
はい、そうなんです、
いい親というふうに、
はい、そういう場合は先生方もよくご存知で、質問があったら成績の話は書いてあるからもしません、はい、書いてある通りですで終わります。
そうですね、はい、逆に教室での様子とかを聞いた方がいいかもしれませんね。
そうですね、例えばいい質問というふうに担任の先生がよく思われるのは、はい、家ではどうですかということを知りたがっているので、例えばお母さん方の方から振るとしたら、家ではいつも落ち着きがなくて、宿題をもうギリギリまでやらないんです、
はい、
学校ではどうですかとか、
はい、
そういうちょっとした具体的な振り方、質問の別にそんなに真剣な問題でなくていいので、例えば物を食べるのがすごく遅いので、はい、カフェテリアの時にちゃんと食べ、はい、できてるかとか、うちは片付けが下手なので、片付けるのをお気になることありませんでしょうかとか、その程度のことでいいんですね。
でもいい質問ですね、
はい、そういうことを聞くと先生方がまず喜ばれるのは、
はい、
あ、お母さんがそういうことにちゃんと目を光らせて気を配ってらっしゃるという印象がつきますよね、
はい、
それからもしそれが学校の様子と違えば、先生方はそれは一つの情報として活かせるわけなんです、はい、
そうですね、
はい、ですからぜひ家の中のこと、まあ、日本のお母さん方けなす方が重点的に行くことが多いんですけども、褒めることも含めていろんな家の中でうちの子はお手伝いよくするんですよとかお話ししてあげてください。
ね、そうすると先生もよくわかります
よ
ね。
はい、
はい、でちょっともう一つ気になったことで、小学校で、まあ、担任の先生が、まあ、いるということと、あとはですね、一人の担任の先生になんかティーチャーズアシスタントってなんか先生が1人いたり、はい、多い時は1クラスにこう3人いたとかいう記憶が私にあるんですけど、
はい
はい、他の先生との役割というのは
私学校によって、違いますし、州によってもだいぶ違いますし、
そうですよね、
一概に私の言ってることが正しいとは限らないですけども、はい、私が今考えられることは、一つは教育実習生、教育実習1年やるんですよ、こちらポツポツとい
ました、いました、
はい、たまにしか来ないけど結構長くいるんですね、
はい、
日本のように2週間みっちりじゃないんです、はい、それからそうじゃなければ、例えば、一つの可能性としては、まあ、妊娠してらして絶対抜けるから正担任はやりたくないけど、はい、というような方と一緒になったりとか、そういうのがどちらが正担任かどちらが副担任かはともかく、
はい、
お互いに補い合ってやるとか、
そうですね、
それから学校 先生の人数とかにもよると思いますね、あの学校の、
そうですね、はい、わかりました。まだまだ聞きたいことはちょっとたくさんあったんですけれども
じゃあまた来週、
はい、はい、あの来週もまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
皆さん、今週のジャッキー先生のお話はいかがでしたか？来週のテーマは、授業中は話していい？です。どうぞお楽しみに。ジャッキー先生の何でも教育相談室では、リスナーの皆様からの教育に関するご質問を受け付けています。学校でこんなこと言われたけど、どうしたらいいの？や、うちの子、日本語がちょっとおかしくなってきちゃったけど、どうしよう？など、皆様からのご質問に、ジャッキー先生がわかりやすくお答えします。さくらラジオのホームページ、www.sakuraradio.com にあります、ご質問フォームより、どうぞお気軽に、あなたの疑問や悩みなど、送ってくださいね。ジャッキー先生の何でも教育相談室。ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。